こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。さて、本日のテーマはですね、前回取り上げました、インデックス運用、インデックスファンドというものをどう見るかという話ですね。まあ、本日のタイトルをあえてつければ、現代投資家への福音でしょうか、インデックスファンドとしたいと思います。さて、楽しい投資友の会会員の方からですね、インデックスファンドによる投資を考えていると、まあ、そんなメッセージをいただいたんですけれども、まあ、それに、ついて何か、アドバイスがあればいいなぁなんていうですね、そのプリティな、ご質問いただいたものですからですね、私自身も大好きな、というか非常に興味を惹かれるインデックスファンドについて、先週に引き続きまして、まあ、シリーズとしてお送りしております。インデックスファンド、これにですね、投資する最大の利点っていうのは何なんでしょうか、そのメリットって何なんでしょうかって言いますとですね、まあ、これは、明らかにこれなんです。それはすなわち圧倒的に低いファンド保有コストというところなんですね。まあ、コストこそですね、投資の成否、長期的なですね、投資の成功と失敗、その分水嶺となるというふうにですね、まあ、すでに結論はつけられていると言って差し支えないような状況なんだと思います。まあ、かつてはですね、その、情報格差が、まあ、大きく、幅広くあってですね、大きくあって、その一部の、投資に通じた、で、情報へのアクセスが、巧妙な投資家の人たちが、その、大多数のですね、無知な大衆の人々を出し抜いて、まあ、美味しい、汁を吸えた、まあ、そういうですね、一部の投資家による一部の投資家にとっての古き良き時代というのはもうすでに過去のものになってしまいましたよと、まあそういうことです。というわけで、現実問題としてですね、大勢の投資のプロの皆さん、投資のプロの皆さんといってもですね、決してアマチュアよりも、優れた投資の手腕を持っているかというと、現実問題としてそうではない。まあこのテーマについてはですね、その以前お話ししたかもしれませんし、突っ込むとですね、いくら時間があっても足りないので、まあ飛ばしますけれども、まあとにかく何はともあれインデックスファンド、コストが安いですよ、投資し続ける、ファンドを保有し続けるコストがですね、非常に低い、これがですね、現代に生きる私たち投資家にとって非常に大きな魅力となっている、これは間違いのないことなんですね。まあ、抽象論ばかり申し上げてもしょうがないので、まあ私自身のお話、まああんまりしたく、しないポリシーではいるんですけれども、まあせっかくですのでですね、ちょっとご紹介したいなと思います。私自身ですね、インデックスファンドには、投資し続けているんです。具体的にはですね、2001年の5月からそのインデックスファンド、購入、投資をですね、始めています。で、2001年の5月からですね、2003年の9月まで、まあ2年間と4ヶ月にわたりましてですね、タイミングをずらしながら、その、コツコツと取得し続けてですね、以後、持ち続けていると、そういうことになってるんです。タイミングを分散したというのはですね、その、ドルコスト平均法を意図してのことなんですね。その分割して、タイミングをずらして、コツコツと、買い重ねていけばですね、長期的に見てその平均取得単価がですね、まあ比較的低く抑えられると、まあそういうメリットを目してのことなんです。まあじゃあこの頃はどうなのっていうことを、もし聞かれたとしたらですね、まあ、個人的に訳あって、ついこの最近はですね、インデックスファンドを対象とした投資は行っていません。 かといってですね、その私自身がインデックスファンドにですね失望したなんてことはもう一切ないですね。全くないので、そのインデックス運用についての魅力というのは十分、考慮して、考慮していただきたいなと、勉強をするのはですね非常にいいのかななんていうことを考えています。で、まあ実際にですね、今現在も私自身インデックスファンドを、保有している、投資し続けてい いるわけなんですけれども、現状はどうでしょうかというお話をさせていただきますね。2001年からですね2003年にかけて、コツコツとインデックスファンドに投資し続けて、それをずっと持ち続けている。その結果どうなったか、ですね、時価とその取得原価というものを比べてみますとですね、相対的に見て現在の、私自身がですね保有しているインデックスファンドにかかる含み益計算してみますとですね、まあだいたいプラスの 55%という状態なんです。まあこれは税引き前、税金を考慮しないその含み益、グロスの数字なんですけれどもね。まあ2006年の10月末、10月まで、ざっくりとですね、まあ平均保有期間というふうに考えて、だいたい4年ぐらいかなっていうふうに考えてですね、まあこれでプラス 55% となると、複利で考えればですね、年率平均約 9.1%と、まあそういうですねリターンを得続けられていますよということになりますよね。まあ一番最初の頃、初期にですね、そのインデックスファンドに投資したものだけを考えてみるとですね、まあすでにプラス 70% を、まあ7割超というですね計算に、なってしまっているんですね。まあありがたいことなんですけれども、でインデックスファンド、別にですね、この、自慢とかする気はさらさらなくてですね、その、何を申し上げたいかと言いますと、インデックスファンドに私たちが投資をする上で、その、何よりも特筆すべきことというのはですね、ただ、淡々と定期的に投資し続けるだけ、インデックスファンドに投資し続けるだけ、すなわち、頭を使うことが一切必要でないということなんですよね。投資先をその選ぶ、選別するためにそのいろいろ勉強したり、で業界のことを調べたり、その企業そのものの、財務内容を調べたり、そしてはたまた、タイミングを見計らったりと、まあ、そんなことにですね時間やお金、労力をかけるっていうことは一切必要がなかったっていうことなんですよね。で、その結果として、まあ先ほど申し上げたような利回り、その含み益を、得られている、このことはですね、そのまあまだまだデータとして用いるには短すぎる期間ではあるんですが、まあ過去のですね、統計的なインデックス運用の実績などを考えてみましてもですね、私たち現代の投資家がインデックスファンドに機械的に投資し続けるということの魅力というものは、その20世紀以前だけじゃなくてですね、21世紀を迎えた現代においてもまだまだ色褪せていないんじゃないのかなということを、まあ、私自身はですね、我が身を通じて体感しているところではあります。ところで、インデックスファンド、あ、素晴らしい素晴らしいとばかり言い続けてるんですけれども、まあ思うに欠点、デメリットというところもあると思うんです。まず1番目、第1にはですね、インデックスファンド全てを理解することは不可能であるということなんです。例えば、トピックスに連動するタイプのインデックスファンド、まあ、私たち、まあ、賢明なる投資を目指す投資家、一投資家としてはですね、投資先の理解というものを何よりも、大事に、重視して、考えたいものです。ところがですね、株価指数を構成する全銘柄、それこそトピックス、すなわち投資を一部に上場する全ての銘柄ということになりますと、1500程度なんですよね。1500もの企業を 全て理解する、深く理解するなんてことは、まあ一個人には現実問題としておよそ不可能と言えることなのではないでしょうか。投資に不可欠な理解というものがですね、できないのにあえてインデックスファンドに投資する、このこともですね、非常にその皮肉であり、そのまあ矛盾しながらですね、ところがそこそこ魅力的な、意外に高いリターンをですね期待できるというものは、なんと言いますか、非常に面白いなと思うんですよね。この皮肉、まるで人生のようだっていうふうにですね、個人的には思ったりする次第です。で、続いてはですね、そのインデックスファンドの欠点その2、インサイダーから奪われる価値というものもあるんです。まあどういうことかと言いますとですね、定期的に東京証券取引所は、東証2部から東証1部への昇格銘柄というものを、発表しています。公表しているんです。まあ大体過去を見ると毎月20日頃に公表されるような、そういう慣例にあるようなんですけれども、まあその際にですね、その昇格銘柄が公表される前に先回りして、その今度昇格する銘柄を買うことができたとするならば、後日その後にですね、トピックス連動型のインデックスファンドはその銘柄を買わざるを得ないわけです。つまり買い需要がですね、自然に起こってくるというわけで、その結果先回りして買えた投資家の人々は、短期的なですね値上がり益を期待できると、そういうことになってしまいます。これが逆にですね、ファンドを保有する側から見てみれば、当の昇格銘柄をその高値掴みせざるを得ないということになってしまう、そんなネガティブな結果をですね、その受け入れなくてはならないと、そういうことになってしまいます。もちろんそのインサイダー取引、その内部情報などに基づいてですね、美味しい情報を、先回りしてその手に入れて売買するなんていうものはインサイダー取引であって、もちろん違法ではあるんですけれどもね、実際の値動きといったものを観察してみますと、トピックスに採用される銘柄はですね、その新たに組み入れられましたという日まで、まあ上昇して、でその後下落する、まあそんな傾向がですね鮮明に見て取れますよというふうにその明言するアナリストの方もいらっしゃったりするわけです。まあインサイダー情報、インサイダー取引ダメですよとは言ってもですね、まあ現実問題としてその全てを規制するということは現実問題としてなかなか難しいと、まあそういう問題もあったりするんですけれども、インデックスファンドもですね、そのインデックス運用にもまあおのずと光と影の部分があるということなのではないでしょうか。まあ結論としてですね、その理解が不足している分を究極的とも言える分散効果によってカバーしてですね、そして全体としてプラスの収益を結果として見込めますよ、期待できますよというのはなかなかに面白いなと、その個人的には思うところです。まあ投資には興味が十分あるんですけれども、具体的にはですね、一体どの会社に投資すべきなのか、その判断がつきませんよと、まあそのような、方がいらっしゃるとするならば、低いコスト負担で済ませられるインデックスファンドに投資してですね、で定期的に定額の追加投資を実践し続ければまあいいのかなと。まあその結果としてですね、結果じゃなくてその前提として、その長期にわたって投資し続ける覚悟があるのであれば、そのインデックス運用将来にわたってですね、かなり魅力的なリターンを、上げてくれる可能性が、まあ、少なくはないよと、まあ、むしろ高いよというふうに言えるのではないでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって検索してみてください。トップにヒットいたします。今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。